よろしくお願いします。
どうも
どうも。いやすごいですね皆さん。
ふっよしどうも
どうも
よろしくお願いします。あすごい、
わすごい、
へえ、なんじゃこりゃ。
でかい松が僕らの背中のところにありますけど、
ねえ、松バメっていうらしいですよ、はい、すごい会場だな。というわけで暴れ屋204号室10周年全国ツアー in 栃木響くね。
なんかすごい響く
ね。55人いるみたいだね。
いや本当は40だけど
増えて
1.3 倍。
いやすごい会場だわ本当に、うん、今までね結構ついてきてくれた人多いと思いますけど、はいはい、ここまで由緒ある会場はなかったね。
確かに体積がすごいね。
ね、
横もそうだし縦もめっちゃ広くて、
いやすごいし意外と照明も強いし、うん、だ本当はここ落語とかやる会場なんですよね。
古典芸能練習室ですね。
はいはいはい、はい、練習室なんだ。
あ、そうそうそう、本名はそう。
あ、そうなんだ、うん、そうだから、まあ、先に言っとくとね、
はい、
僕さっきジャンプしたじゃないですか、そこ入ってくる時
に
ね。
そう、なんか失礼なジャンプして入場してきてたけど、
はいはい、これ逆に逆失礼で、うん、本当はここの絨毯以外は乗っちゃいけないですよ靴下で。
そうそうそうそう、
スリッパは OK なんですよね、はい、そうだけど僕はスリッパで出るのかっこ悪いなと思って一世一代の大ジャンプをしたんですよね。
危ないって怒られが発生しそうなことすんな。
怖かった。だから僕的にはここは奈落なんですよ今。僕はここ行けないから
あるけどそういうステージ、マリオの。
そう、変わった会場ですけど、うんうん、撮ってくれた。
あ、そう、うん、でこの会場は、まあ、基本的にこのあばらや204号室の公開収録ツアーは僕が会場とか押さえたりしてるんですけど、うん、
はいはいはい、
その話を聞いてほしいので皆さんにします。
どうやって撮ったのここ。
まずこの全国ツアーって栃木以外の場所が全部、まあ、うちらで決めて、
うんうん、
で発表した後にルーレットで当たったから栃木に来ることになったんですけど。
そうだそうだ、そうでしたね。
だから、3つ大変なところがあって、
はい、
そのチケットの販売する日は決まってたから、うん、急いで場所を抑えなきゃいけないっていうこと。
そうだそうだ、もう発表して1週間後ぐらいにはもう決めたんだよね。あ、
そうそうそうそう、
そうだそうだ。
と、まあ、あと会場のキャパがまあ程よいところ。
程よい、
そのもちろん無限に広いその埼玉スーパーアリーナとかはあるんだけど、
はいはいはいはい、
さすがにちょっと早いかなみたいな。
いやいや、ちょっとではないです。死ぬまでにたどり着けたらいいですね。
まあ、あとアクセスの良さはある。
うん、
っていうのがあったんで結構めっちゃ探した結果、うん、まあ、やっぱ公共の施設っていいから。
そうだね。
で俺らが一応たどり着いたのがここで、
うん、
で俺がまあここの施設のなんか借用かみたいなところに電話して話聞いたんですけど、
はいはい、
ここも2個なんか、まあちょっといろいろ相談することになった話があって、
はいはいはい、
1個がまあそのさっきも言ったように一応ここはまあ広くてお客さんは入るんですけど、
うん、
練習するところ、
うん、
なんで、うん、いいんですけどなんか結構いろいろ備品とか大変かもしれませんよみたいな話。
ああ、まあそうね、人を迎え入れる準備はできてない会場だからっていう。
で俺らが一応先に調べたのはここは、まあ、入ってきた皆さん分かると思うんですけど、うん、ちゃんとそのホールがあって。
いや、でかいホールあるよね。
そう、うん、でもそのホールってもうキャパ1600とかなんですよ。だからもう俺ら
は
見もせずにすぐそのキャパ100以下みたいな検索の仕方をしてここにたどり着いたから電話したんですけど、うんうん、それでも、あ、じゃあホールがダメなのは分かりましたけど、うち一応サブホールっていうもう全然ちっちゃいホールもあるんで、
そっちでいいじゃん、
そこでお客さん入れるやつの方がいいですよって言われた、
はいはいはい、
からキャパいくらか聞いたら505ですって言われて、
うん、あ、無理無理無理無理。だから俺らは5で精一杯なんだから。
いや、5は言い過ぎだけど、
5で精一杯
だから俺も一応そのでも、うん、あ、全然ダメですっていうの恥ずかしいからさ、そのあ、ちょっとどうだろう、時期が暑い時期ですよねみたいな。
いや
ちょっと
時期のせいだよね、
照れ隠し。そうそうそう、
うん、違う月だったらいけたんだけどっていう、
無理っすね、うん、みたいな相談して、
今の時期は40ぐらい
ぐらい、うちらだとそうっすかねみたいな。
差激しくない
っていうのを言ったのがまあ一つ目、
はいはい、
でここは一応折り合いがついた、
うん、
別にちゃんと物揃えればやっていいですよっていう。
ありがたいですね。
でもう一個が、まあ、見たら分かる通り、ここ 古典芸能の部屋なんで、
はいはい、
こうまあ、後ろに めっちゃでかい松葉ドロップがあるじゃないですか、
はい、松葉ドロップ、
これ松葉ドロップって言うんですよ、
うん、
この松葉を上から下ろせるから松葉ドロップって言うんですけど、はいはい、
なんとなくわかりますよ
だから担当の人となんか必要な機材とか、うん、スピーカーとか音響照明ありますかみたいな話しても、
うんうん、
そのいやうちはめくりと所作台はあるんですけど、
とか、なんかあんま耳なじみない
金屏風なら金屏風なら何個でも用意できるんですけど
いらないよ
和風の人の話ばっかり出て
和風話ばっかり、
いや それがめっちゃ大変だった。
いや確かにね、いらないよね金屏
風。いやまあまあそうだね、
体験しないんだから別に。
ここで全然ライブとかやってる落語家さんとかもいる、うんですけど、
そうなんだ。
そうだ、そこが2個大変だったっていう、その栃木に在住してここを地元にしてるわけでもないし、
うん、
古典芸能をやるわけでもないから、
うん、確かになんで俺ら借りれたの？
いやそうそう、だからすごいご好意の上で成り立ってる公演で、
なるほどね、
会場への感謝をここで申し上げておきます。
いやありがとうございます。
兜です。
高橋です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ありがとうございますね。
やっぱりこの会場を見るとちょっと話すこと選んじゃうね。
いや俺もそう、ちょっと考えるときに、まあ、この後話すんですけど、
うん、
なんかどうしても和風の方に偏っていって、
いやそうだね、だからちょっと気持ちばかりここにね、扇子は置いてるんですけど、
ああ見えなかった、
まあ、使う予定はないんですけどね
小道具として。
いや確かにな、
俺がなんかこういう場所に来ると思い出したのが、まあ、2ヶ月前のまあ俺の話なんですけど、
うん、
その春風亭一之輔のどっさり回るぜっていう、その
はいはい一之輔さん、
はい、あの商店にも出てる春風亭の47歳ぐらいの新内の落語家さんがいて、はい
は
い、
黒ですよね、色で言うとね。
あそうそう、商店で言うと黒、
はいはいはい、
でそういう全国回ってるツアーがあって、それに俺仙台公演行ってきたんですよ。
へえ、なるほど。
初めて落語の独演会行って、
はいはいはいはい、はい、
で行くきっかけになったのが、うん、その春風亭一之輔師匠の弟子の春風亭余一っていう、
余一くん
2つ目、前座2つ目新内ってある落語家の段階のうちの、
はいはい、
まあ、そのリザードの段階の
あ、リザードね、
リザード、リザードンが一之輔師匠、
はいはい、人影リザードリザードのリザード
が、まあ
最近リザードになったんだよね、しかもね、
あ最近そうリザードになりたて、
そうそうそう、ちょっと前まで人影、
人影、
はいはいはい、
の余一くんと僕らは仲良くて、まあ、ちょっと友達でもあるみたいな状態で、
うん
うん、その一之輔師匠が余一くんの地元でもある仙台でやるから、
はいはいはい、
その前座を任せたいって言ってくれたので来てみませんかみたいな誘われ方をして、
うんうんうん、
で俺めっちゃチャンス、その落語の独演会とか行ってみたいけど、なんか行く勇気出なくないですか、
いや
怖い、
きっかけないとね、
ちょっと怖 い、ね、作法がいっぱいありそう、
あはいはいはい、
っていうところがあって、うん、まあ行けることになったと。
はい、落語ね。
でこの、まあ、ちょっと春風亭一之輔師匠、まあ、ちょっとこれ便宜上師匠って言ってるけど、
うん、
その俺本当は師匠って呼びたくない。
なんか悪いことされた、もう呼びたくない、
その別に弟子じゃないしっていう、
あはいはいはい、直属のね、
気まずくない、
まあまあ確かにね、なんとか先生みたいなの勝手につけたりするけど、
あそうそうそう、
直接つながってはないから
けど、まあ便宜上一之輔師匠と余一君、
はいはい、はいはいはい、
でこの一之輔師匠っていうのがどれくらいすごいかを、
うん、
ちょっと調べたんで、その
あ
ー Google のAI がしてくれた説明を読み上げるけど、
ああ一番上の
一番、あの最近評判悪いやつ、
いやそうだよ、あれ打率言うても6割ぐらいじゃない
あれも全然ダメだよ本当に、
いやそうだよね、けどそれを読む、
いや一応悪くない、これは
リテラシー必要ですよ皆さん今から、
春風亭一之輔は古典落語を現代風にアレンジして独自の演出で観客を魅了する落語家、
へ
え、チケットの取れない落語家の一人としても知られ、その人気は若手真打ちの中でもトップクラスと、
ああまあまあまあ、まあまあ、
実際そんな感じの評価を受けてて、
いやそうだよね、かなり落語界でも今期待の星というか、
うんうん、でまあその落語の予習とかしていったらよかったんでしょうけど、うん、まあ切りないかなと思って、うん、
まあね聞き方わからないよね、
そうなんで、まあ、ぶっつけ本番で行ってみて、うん、ありのままを感じようと思って、はいはい、まあ、本当にその結構長いらしい3時間とかあって、
はいはい、
だから途中で休憩一瞬挟みますとか、そういう情報だけ仕入れて行ったんです、
はいはい、3時間長いな、
いや長いよね、
うん、
でここまでがまあそのこっからが当日の話で、
はい、
仙台市民会館っていう、まあ言ったら ここだわ、この規模的には市の一番でかい施設、はいはい、
ああじゃあもうここで言うサブホール、
大ホール、
大ホールか、あそりゃでかいわ、
すごい、だから
俺らが絶対無理なとこね
俺らがさすがに判断つくぐらい無理なとこ、
はいはいはい、まあ時期的にね無理だったんです
けど、ああ俺らはね、
うん、
でだからその1500人ぐらいを埋めてて、
おおすごい。
だから俺も席によってはもう全然正直見えないぐらいの席になっちゃうじゃん、広いとこだと、
うん、
でも運よく結構近い、前の方3割ぐらい、
はいはい、
なんで落語家の所作も一個一個見えるぐらいの距離にいてくれたんで、
落語は見えてたいね、
確かにね。いやそう、めっちゃラッキーと思って、うん、でこっからが怖いんだけど、うん、俺ってめっちゃお腹痛くなりやすいんですよ。
あーそうだこの人
そう、うん、で、だから落語が始まりますのビーっていうあの、うん、ホール特有の始まる時の音と同時にお腹が痛くなって、
早
ー。いやでもいやこれ分かる人は分かると思うんだよな、
なんとかできたっぽいけどない
やそのもう逃れられないと思うとお腹痛くなっちゃう。
あ、まあ精神的に来るやつね。
テストが始まるとか、はいはい、高速道路のトイレを過ぎた瞬間にうーってなるみたいな。
確かにカブトそうだったね。この前青森行った時も高速乗った途端ちょっとトイレ寄っていいって、俺その時もなんとかならんかったって言っちゃったけどまあ乗った瞬間緊張する
な。いやそうそうそういうタイプなんだけど、
はいはいはい、
オープニングトークが始まったの、
はいはいはい。あ、それこそ陽一くんの、
いやなんかそれこがなんか一之輔師匠の独特なところで、普通になんか私服で、
うん、
まあ、ラジオみたいなノリでノロノロ出てきて、
へ
いや暑いねみたいな。あ、まあこれは落語っぽく言っちゃったけど本当に暑いっすねみたいな。
あ、逆にフランクに、
最初はフランク私服で出てくる、前座より先に師匠がフリートークする。
ずるいね。
でこれが20分ぐらいあるんだけど、
長い
落語家の長さだなと思ったわ。
いや確かに掴みで20分
そのやっぱ師匠だからさ、うん、そのちょっと遅れてきた人をなんかちょっといじるんですよね。その、
はいはいはいはい、
何を食べてきたんですか。
あーターゲット絞ってね、
絞ってなんかその、うん、ハンバーグですか、いやいいですねとか言ってハンバーグの話5分くらいしたり、する、本当にそれぐらいするから、俺がやばいと思ったのは、うん、そのうわ俺トイレ立ったらいじられるかもっていう、
うわ
こっちから見える距離だから、
確かに
あっちからも絶対見えるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから俺これ立てねえこのオープニングトーク中って思って、
うわ確かに
めっちゃ限界だと思いながら20分耐えた。
へえ、確かに立った瞬間ね、あらどうしたんですか
って、いやマジで言ってたと思う、ね、あいつい
やまあ、さっきまで師匠ってつけてた
な。いやいや本当それぐらいなんていうか目ざといというか、すごい俺らに近い若い感覚を持ってるみたいな。
あそうね、
しまあ、まあ席立ちたくないし普通に、
うん、まあそうだね、こっから楽しい。
でそこは耐え切って、
お
で、あのまあめくりとかちゃんとあるから、オープニングトークって書いてる、
はいはい、
舞台上の紙のめくりをめくって、春風亭陽一っていう僕らの仲良しが出てきて、うわこれトイレ行けねえじゃんと思って、
その毎回思うのこっからはいけないよ君ちなみに。
だからその誘ってくれた本人が見てるから、うわこの時間いけねえと思って、
はいはいはい、探ってんだな、
探って、で、まあ、それも15分ぐらい落語やってて、本当すごかったわ。
1個長いね、
めっちゃすごい。だって、うん、俺らより年下じゃん、
うん、4つ5つぐらい
けど、本当に1500円に埋まってるホールで堂々と落語1本やるの、
すごい、
めっちゃ楽しそうだったし、かっけーと思って、うん、まあ、でもお腹痛えとも思いながら見てて、
うん、
でこれが終わって、とうとうその一之助師匠が、
うん、こっからよ、
がっつり羽織着て着物着て座布団の高座に上がって落語始めて、はいはい、なんか長そうな導入の話をし始めて、
うん、
これ長えトイレ行けねえぞと思いながら
行けないって、まああなたは
で、まあ、これもこれ長かった、これ40分くらいやってて、
へえ、これ1本でってことだよね。
ああ、
ね、
1本で、そう、
あ落語ってそうなんだ。
でこれも苦しい、やばいって思って、でも1回はけたんですよ、うん、
はいはいはいはい、
自分その40分の長い落語を終えて、
チャンスだ、
ここまで1時間半ぐらいやってる。
そうだね、累計して、
でそしたら次めくりがめくられて、
うん、
なんかお腹入りって書いてて、
お腹入り、
だからこれな何と思って、その、
うん、
演目なのかと思って、
うん、
なんかドキドキしてても、別に誰も出てこないしアナウンスも鳴らなくて、
うんうん、
でそしたらなんかお客さんがポツポツと立ち出して、
うん、
なんかそれトイレ休憩だったんだよね。
あ、お腹入りが、
お腹入りが、お腹の中はあの何、ナコードの中。
あ、はいはいはいはい。
だからそのまあ俺は嬉しかったんだけど、うん、そのなんか専門用語勝手に使うなと思って。
限界カラッカラになってるじゃん、お腹痛すぎて。
おかしくないか、そのお腹入りでトイレを示してさ、
うん、
アナウンスもしないのってちょっと古典芸能の横暴すぎるかとか思いつつ。
でも話聞いてる俺らはお腹入ってるから、うん、なんかいじられてんのかと思ったよ、兜みたいな人が。てめえらトイレ行きたいだろ、お腹入りみたいな感じで。
それじゃあお腹入りじゃなくてお腹いてじゃねえかよ。
いや、かかってない、かかってない。
よろしいよ。
よろしくない、よろしくない。
お後がよろしいです
よ。よろしいですか？
よろしいです。
じゃあ、この勢いのまま、参りましょう。あばらや
!204 号室 R!
そうポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
いやー足て、
いや正座してるんです一応、ね、隠れてるけどこういう場所にいるとね、
はいはい、ちゃんと正
座、おいおい、お客さんを正座してるかどうか見定めるなって。
いや見定めてますよ。僕が今足崩していいかね確かめようとしてるよ
お客さんは30席ぐらいが座布団で10席が椅子席です、ね、
そうだね。ちょっとこれ聞いてもいいですか？
ダメって言われたらやばいかも俺、俺もきついかも。
いやそうなんですよ、足崩してもいいよっていう人、なんで半分ぐらい手挙げてないの怖ー、崩すけど関係なく、
はい、
で崩しました。
はい、俺もこっそり崩すわ
いやすごいですね、まあ、僕は一応弓道部だったんで。
え、じゃあなんか正座の時間あるよね多分。
いやそうです、やっぱり入部してすぐはなかなか持たないんですよ正座が、うん、やっぱ慣れてないから。でも上級生がやっぱ耐えてるから、
はいはい、
その下の者どももね耐えなきゃいけないっていうんで慣れてる方だと思ったんだけど、やっぱ時間空くと戻っちゃって
ますね。あ、そうなんだ。
そう、どうぞどうぞ崩して
ます。あ、いいですか。
崩さないと始まらないよ
そう、一応管理してたんだ、
うん、しっかり相づちしてほしいからね、うん、令和ロマンっていうコンビ知ってますか皆さん。
知ってます。
知ってます。あ、
みんな知ってる。
みんな知ってる、さすがに。の、うん、マネージャーさんの話、
小前。
あ、そう、小前さん
ってい
う
ね。これ詳しいわ、ちょっと。
そう、人なんですけど、あの人が、吉本を退社したんですよね、
うん
うん、その理由が、YouTuber になるからっていうところで、うん、
らしいね。
そう、まあ、もっと詳しく言うと雷獣っていう、まあ、チームがあって、まあ、そのメンバーになるっていう、はい、なんじゃそれと思って
なんて、
まあ、やっぱまあ近くでね、はい、令和ロマンさん見てて、まあ、自分が面白いってね勘違いしたのか分からんけども。
厳しい目線なんだ。
何を勘違いしてんのよっていう、
うん、
やめときゃいいのにって思った時に、あ、俺もこのマネージャーとほぼ同じ道歩んでるなと思って。
まあそうか、確かに YouTuber になって、
うん、いやそうそう、まあもともと AD だったんで、
はいはいはい、
それ以来応援してるんですけど、すごいその人のことをね
気づいてから。
そうそうそうそう、アシスタントディレクターっていうのをやってたんです、うん、東京のテレビの制作会社でやってて、ちょっと前にもう番組名を公表しました、鉄腕ダッシュの、
有名
ダッシュ島で、岩をよく運んでたんですけど、はいはい、そうそう
受けてるよ岩を運んでるで
本当だからね。ちなみにね、大きい岩を運ぶ時があれば、ちっちゃい石を運ぶ時もあってね、うん、粘土を固めてレンガ作る時もあれば魚を釣る時も
すごい、動物の森みたいな生活してる
いやそうだよ、漂流物を確認しに行ってね、
はいはいはい、
うん、ラコスケみたいな来てないかない
や動物の森じゃんそれなら、うん、
見に行った時もありましたし、本当にね、うん、ちゃんとしま
ーす、ね、いやーガチなんだ。
そうそうそう、なんですけど、全体的に多分4番組ぐらい僕2年間で担当して、はい、まあ、だからその AD をやったんですけど、たまにダブって2番組持ったりしたこともありました。で、AD の仕事をね今回紹介したいと思うんですけど、大きな仕事の一つにね、仕込みっていうのがあります。
はい、
どんなイメージ持ちますか、仕込みって言われて。
マジでデミグラスハンバーグだね。
いや仕込み
そのいやマジでその料理のイメージしかないな
デミハンバーグでよくなかった。なんでデミグラス
長い仕込み、
うん、
準備とかとは違うニュアンスの言葉。
あ、でももう一緒ですよ。そうそう、だから企画をやる上で必要なことを揃えるっていうね、まあ、これは仕込みっていう。いや、なんかネガティブなイメージ持ってる人もいるんですよ、仕込みっていうと。めっちゃ面白い人がインタビューで出てきた時に、こいつ絶対仕込みだろ。
ああ、なるほど、あ、確かに。そうそう、ネガティブかも。
まあそれは別にネガティブな意味で言ってるだけで同じですよ、準備したっていう意味では一緒なんで、はい、その仕込みが大事なんですけど、AD ってそれはディレクターより基本替えが効くじゃないですか、うん、そりゃ。でもこればっかりは AD がやらないと企画が成り立たないんですよ、
はあはあ、
だってすごいね、むちゃくちゃなんですよ。僕が最初に担当した番組でヨガのロケをやるって、そうなって、ヨガスタジオを、今日の16時から使いたいっていうのを13時に言われたんですよ。そう、残り3時間、
はいはい、
で入社して1ヶ月。でこれも言ったら先輩 AD の担当の仕事だったんだけど、その先輩がロケに出ちゃってて、もう電話とかかけまくるわけですから、
うん、
外いたらできないから、ちょっと高橋すまんけどって任されたんですけど、はい、まあ正直まあダメ元というか、まあ、できなくてもしゃあないっていう中で、 まあ、必死にいっぱい
電話、いや大変だ、
そうそう、
するわマジで、
してやったら、はい、いけたんですよ。そうこれすごくて、先輩 AD からありがとうって電話来て、うん、その後にあのニューヨークの屋敷さんと僕一緒の制作会社だったんですけど、うん、その方の同期が今もプロデューサーになってて、そのプロデューサーがこう電話かかってって言われて、
はい、
高橋やるやんって、
そうそうそんな褒められ方するんだ。
いやそうそう、女性のねプロデューサーで、
あやるやん
と、高橋やるやんって言われて、そうニューヨークの屋敷さんの同期のプロデューサーに褒められて、それ以来僕が仕込み AD って呼ばれるようになったんですよ。
なるほどね、そうそう、一目置かれるようになった。
そうなんか新入りで仕込みうまいやついるぞみたいな、うん、僕の仕込み人生がそこから始まったんですけど、あの違う番組でまた仕込みを頼まれて、これがめちゃくちゃきつくて、うん、タコ仕込めって言われて、
はい、
これが何のタコかっていうと、なんだ、罰ゲームで使う生きたタコ。
本当にタコなんだ、あのオクトパスってことか。
あそうそう、それは違うんかい食べるタコ
と。違う違う、そのなんか、うん、生き物を仕込むイメージなかったから、その皿を飛ばすタコかなとか、はい
はい、あのタコをつるっぱげの人の芸人さんの頭に乗せて罰ゲームするっていう。そうだからその時にあのタコはタコでもね、元気な、
うわそっかむず、
吸盤の強い、
はい、
できたら炭を吐かないやつっていう、だからそこでかくない？
さすがにだるすぎるからってこと。
そうそうそうそう、でなんで炭吐いちゃダメかっていうと、あのなんだスタジオを借りるから、
うん、
汚しちゃダメだっていうことで、新宿のなんかカジノバーを借りるっていう、だすごい難しいのね。それも新宿か、
うん、あ確かに
すいませんね、
先週の放送でも言ってますけど、
そうそうそう、新宿がね嫌いなんですよ。
いやらしいよ高橋は。
これすいません、昨日ねあそう更新した音源の話ですけど、うん、でこれ何が難しいって、まずどこに電話したらいいの？魚屋？水族館？魚博士？
魚博士
どこから手つけたらいいのってなって、うん、でまあタコの用意で、結果的に酸素が必要ってなって、元気でいさせるためには、だ酸素を用意して、で本場の運搬方法も電話して用意して、
そうか、なるほどね、
そうでタコが逃げ出す可能性があるから、そのカジノバーでタコが逃げ出してもいい場所ありませんかって。
うわそうか、うわそれきついねマジで。いや
そうそう、これもうそのまま伝えるしかないから、もしタコが逃げ出したら怖いから、はい、って言って、そんな場所ないですよって言われるんですけど、うん、まあまあまあまあって言って、一緒に頑張りましょうよって
なんで
言って、もう板挟みだから、うん、俺も、はいはい、ディレクターはタコ逃げ出してもいいようにしとけって言うし、うん、でそっちはタコ逃げ出さないようにしてくださいって言うし、いやいやそう分かるんです
けど、変な板挟み、
そう
初めて見た、
AD の本当風刺画でこれよくある、分かるんですけど
左右からのね、
いろんな全国でこうなってる AD がいっぱいいてでなんとかなったんですけど、
うん、
最後の最後本番でこう、まあ、タコ持つ人が必要なんですけど、これはそのカジノバーの店員さんにね、
はい、
やってもらおうと思ってるんですけど、本番でおじけづいちゃって、生きてるから
でかいんだよね多分。
あそうでかい、頭を覆うぐらいのタコを頑張って用意したんで、
ね、
頑張りすぎて、
やりすぎちゃって、
そうそうそうそう、元気なの用意しましたって言ったら怖がっちゃって、はい、だから俺が持つことになって、だから僕過去にテレビに出てるんですけど、はい、その箱からバッてタコを持って出てきて、
テレビ映った、
映った、もうがっつりで、つるっぱげのすごいツッコミがうまいキングオブコント王者の、まあ、ここまで言ったらちょっとあれなんですけど、そう、
はいはい、
つるっぱげの、そう人の上に頭乗せて、うん、で芸人さんを立たせるためにすぐ離れて、
はいはい、
とかしてなんとかうまくいったんですね、うん、これでその仕込み人生に傷をつけずに済んだんですよ。
あよかった、信頼を守った。
そうやっぱりお前は仕込み人生だなって言われて、ありがとうございますって。
あ嬉しいね、やっぱり。
そう俺の人生はねまだまだ続くんですけど
何その転換
俺の仕込み人生はね。
あはいはい、そうか。
そうなんでこの話をしたかっていうと、うん、実は栃木にもロケで来たことがあって、その時のも俺の仕込み人生があって、
はい、
その人生を話したいんですけど、
もうよく覚えてんね。
いや
これもう6年前とかの話だもんね。
いやいや忘れらんないことがあって、あのどっかのねレストランを貸し切って撮影することになって、うん、あの栃木ってね、そう貸し切って撮影 OK なお店が田舎の方に結構いっぱいあるんですよ、うん、東京から適度に離れてるし。でレストランの中で何するかっていうと、アスリートが自身のスキルを駆使して無理難題を解決する、正月にやってる、
正月にやってるやつか
すごいウルトラな番組が、
もう大体伝わったと思いますけど、
ありまして、でここに僕 AD じゃなかったんだけど、急遽仕込みを買われて、仕込み人生 AD、 仕込み AD として、
仕込み人生 AD、
もう人生 AD として、
そうかそうか、
そう借り出されて、でミッションが伝えられて、半日以内にソフトクリーム機を準備してください、
むちゃくちゃだ
言われて、もう敬語で言われたの、俺今でも覚えてるけど、こう仕込み人生を買われてお願いしますって感じで言われて、あのレストランにあると思ってたんですよ、ディレクターは。だけどそのソフトクリーム機がボタンで出るタイプで、でもその番組的になんかこうレバーで、
ああ、はいはいはい、確かに見た目いいもんね。
そうそうそうそう、なんかこのなんだボルダリングの、はい、もう言っちゃうけど、
いやちょっとウルトラマン出しすぎる、
いや
ボルダリングを題材にするのってそれぐらいしかないから、
いっぱいあるでしょ、
ないないないない、
いっぱいある面白い番組、いっぱい
練習のボルダリングはウルトラマン出しだけ、
やめてトーンダウンしちゃうから、はい、まあね、そう、まあまあそんな感じので、はい、まあ、こうがいいと言われて、
うん、
昔の俺だったらね、これ ADR なんですけど、ディレクターにそう言われて、そこまでこだわるって思うことって
なるほど、ね、
よくあるんですけど、もうその頃の僕は、あ、それ僕でも思うなって思ったんですよね。
あ、レバー引かせてあげたいと思った
んです。そうそう、そんぐらい成長しててディレクターっぽい考え方になって、はい、で、まずもちろんどこに電話したらいいかわからない、
うん、
改めまして、で、なんかね、嫌な予感したんですよ、
はい、
今までは東京だったからなんとかなったんですけど、栃木じゃん、
うん、
だからこれって1往復するだけで結構時間かかるんですよ、
うんうん、
だから1回間違えたら終わりだなと思って、もうその瞬間間に合わないから、もういろいろ電話かけるんですけど、
はい、
ソフトクリーム機ありますか、それレバーですか、ありがとうございます、
あーダメだった、
ソフトクリーム機ありますか、それレバーですか、ありがとうございます、
うわーダメだ、
今の時代もうレバーじゃないんですよ全然、
いやそうなんだ、
いやそう、だからいろいろ電話したら、一社たまたま、
はい、
東京からちょっと離れて栃木に近いところに本社を持つ会社があって、そこで借りれるってなったんですよ、そうだからすぐに行ってお借りしますって、電話を切った瞬間、
はい、
なんか脳内にね、良くない景色が流れてきて、うわーってなんかスペックみたいに
そんなすごいスーパーパワーあった、
なんか俺が真っ青になってる未来が見えて、
どういうこと、あーなんかまずいことが起きそうだと、
なんか見落としてるぞと思って、素材がないじゃんと思って、
はいはい、
ソフトクリームにする素材も用意しなきゃダメじゃん。
わあ、牛乳とかってこと？
いやそうそう、牛乳でもダメ。なんかその
あるんだ、
リアルなやつがあって、だからこれもう俺は今まで幾度となくね、うん、あと一歩で完成だったのにって言って、やめてった AD たちをいっぱい見てたから、はいはいはい、それがふわーって俺に降りてきて、そうで思いついて、材料もありますかって言ったら、うん、ありますって言われて、なんとかな。
いやよかった、助かったね、その会社のおかげで。
いやよかった、だからこれでまだ俺の仕込み人生は続いてるんですよ、はい、
あ、今もまだなんとか続けられてる。あ、
そうそう、今も続いてる。
あ、よかった。
そうで、この仕込み AD ってロケの時はめっちゃ楽しい、もう仕込み終わってるから、でもロケは楽しませ
て、いやいいねそれ。
いやそうそう、すごい頑張ってた、
はい
ってそのやっぱここが見どころになってて、本当にこの指で耐えて、
はいはい、その今ボルダリングの動きしてますけど、
そうそうそうそう、やっぱこれボタンだったら面白くなかったなっていうところで、うん、やっぱ仕込み AD はめちゃくちゃ大事。
あ、なるほどね、大切さが分かったわ。
そうだから、逆に今すごい兜に対して心配してて、はい、あの俺も今回の会場をいろいろ調べたけどさ、今回いろいろ兜に仕込んでもらったじゃないですか、
はい、
たまに俺言うじゃん、兜にこの机赤いのないとか、
あ、はいはいはい、
ここもうちょっと広い方がいいなとかさ、
うん、
俺その時の悪いディレクターになってない
あ、なんかそう、この細かいところまで
言うみたいな、椅子に深々と座ってさ死にそうな顔してるあの時のディレクターになってないかない
や確かにな、いや言われてみたら、
うん、
まあでもそのさっきの高橋みたいな、
はいはい、
言って変わんないよ赤でも黒でもみたいな時は、
うわー1年目の俺だ、
言いやがって
変わるってふざけんなって、
一応聞くだけ聞いといてって言われたら、うん、もう聞かずにないって言おうかなってやっぱり思うよね。
山口くんじゃん。
山口くん、
これや、あ、違う違う違う、あーやめだ違う違う、あー違う違う違う、いや 俺がね、はい、同じ事務所だったらそう言うけど、
うんね、君付けで、ね、まあそうか、同じ事務所内だったらの呼び方か、
う
ん、
そうそうそう、
あ、なんか同期とかにいたのか、
同期にいたんですよ、そうやって辞めてった山口くんね、
はいはいはい、
そうそうそう、そういう俺よりも、うん、そのこだわりいるって一緒にお酒飲みながら愚痴ってた人が
いて、はいはいはい、そっち派閥の人がいたんだ、
いやそういう時あるよ ね、あるあるある、
わかるわかる、
そのうちわかるからこっちの気持
ち、そうか、追いつけるように頑張るか、う
ん、だからもう仕込みはね誰でも通る道なんですよこれ、うん、皆さんも通ってるはずです、結婚式とか旅行とかでみんなの宿探すのってこれは仕込みですよ、
ああそうか、あ、そう、なるほどね、そういうと身近に感じますね、
そうだから結婚式でね2人が結構仲高いするとか、うん、どっちかがこだわりすぎてねあるって言いますけど、そういう時はこう言われてる方がちょっと AD の気持ちになって、あ、了解ですみたいな感じで、そう仕込んであげるとちょっとテレビ局気分を味わえますよ、
あ、まあ考え方次第でか、
うん、そうそ そうで、それが辛くなったらね、いつでもやめて YouTuber になればいいです
か、あ、そう、うん、あ、なるほど、このようになるってことか、
そうお待ちしてます、
あ、よかった、そっちの世界で、
うん、こういう話ありますか、
こういう話ありますか、
うん、こういうあのウルトラの話あります、
あるか、限定的すぎるから、
あ、そうですか、
正月のウルトラないです、
あ、そうですか、はい、正月までつけるとバレバレだから、確かに山口くん致命的だったな
、まあ、偶然ね、
やってしまった
な、起きることもあるんだな、
はいはい、音源ではカットされてるかもしれないのでここだけにしてください、はいはい、というわけでこれが本編のお話でした。
あ、なんか座ってると疲れる、逆になんか俺ら初めてじゃん、この地べたに座ってやるの、
うん、いやなんかそのね、カブトもちょっと汗かいてますけど、僕は普通に冷や汗かいてるって、
なんであ
まりに言い過ぎたなって
自分で言っといて、
うん、いやちょっと自分でギリギリまで言ったんだけど、今日はここまで言うぞと思ったんだけど、はい、全然 2,3 歩崖の方にやっぱミスで歩いてっちゃうもんだな、
そういうこともありますよ、
ね、
エンディングです、
はい、
ふつおた、積み立てニーサさん、
お、積み立てニーサさん、お世話になってます、
高橋さん、かぶとさん、こんにちは、
こんにちは、
積み立てニーサです、
積み立てニーサかい、
自分は暴れ屋全国ツアー栃木に参加するために生まれて初めて一人で旅行をします、
あ、積み立てニーサが切り崩すんかな、
いや、そうかもね、そこでお二人に質問です、
うん、
旅行する上で大事なマインドや自分なりの楽しみ方を教えてください、
はあ、
夜行バスで行くので夜行バス内の過ごし方でもいいです、
夜行バスか、うん、ちょっと話変わってくるね、まあ、僕らは結構経験値ある方ですけど、
まあ、そう、夜行バスなんて本当に経験せずにその、ね、一生過ごす人だっているでしょ、
そうだね、え、栃木からそのこの県から来てるぞっていう人どのぐらい、
県内から来てくださってる
方、はいはい、
あ、 ありがとうございます、
栃木って夜行バス乗る機会ないんじゃない、下手したら、
え、確かに
栃木の方で夜行バス乗ったことないぞっていう方、あ、もうほぼニアリーイコールだわ、
うん、
いやだから僕ら青森にいたんでめっちゃ乗りましたけど、ちょっとコツ1個いいですか、
はい、
偉そうに座るっていう、
よくないよ
みんな寝てっから、
はいはい、
あれって、いやというのもそのとにかく椅子に対して体の接地面積を多くするっていうことなんですよ、
あ、はいはい、
やっぱ重力でケツが、
あ、まあそうだね、
とにかく痛いからこのお尻への重力をこう背中の接地面積を広くすることで摩擦力に変換して、
はいはい、
少しでもお尻への重力を緩和させるっていうね、
それうまくいってる、
あ、これうまくいってるよ、
あ、そうだな、それいい、ね、
まあ、終盤習得したね、あのもう乗った頃ってこうねすごい
横向いてみたり、
でも結局こうに戻る、そうそう、あと足を臭くなくしておくことですね、うん、靴絶対脱ぐから、
まあ、あ、まあそうか、夜行バスはそうだね、
いやそうね、ご近所付き合いも大事ですからね、
あ、確かに一晩のご近所、
いやそう、なんかありますか、
俺夜行バスはまあ頑張るしかない、ね、寝不足にしとくことぐらいしかないんですけど、
あ、
そ
のなるほど、ね、
旅の楽しみ方の話で言うと、
うん、
終わった後にその土地のルルブを読むのがめっちゃ好きで、
はあ、
その見たわ見たわ見たわってなる、
あ、答え合わせ、
そう、行く前にルルブ見ても正直あんま何行ったことねえしって思わん、
そのルルブさんは事前に読んでほしくて一生懸命書いてると思いますけど、
そうですけど、なんか、うん、
まさか答え合わせに使われるとは思ってないと思うけど、
だから、後でルルブ見るときに、うん、あ、ここ行ったわって思うのめっちゃ楽しいから、
あ、
その答え合わせの時間を楽しくするために旅行中結構足伸ばすみたいな、
はいはいはいはい、
の結構俺は推してます。ま
あ、ちょっとわかるかも。その事前に情報を入れすぎるとさ、うん、これもしなきゃあれもしなきゃってちょっとノルマが増えてる感じがありますよね。はいはいはい、
その感じあって、
確かにな、旅行疲れちゃうのってなんでだろうなって思うけど、そういうことなのか。
性格じゃない、全然疲れない人もいるでしょ。
いやそうだね、
俺は疲れる、本当にクタクタになるまで動かないともったいないと思って。
はいはい、その上で事前に読むとさらに疲れちゃうんでしょうね。
そうだね、なんか取りこぼしが増える。
はいはいはい、確かに俺も栃木で今回何も観光したいわ正直。
いやそうかもね。
ね、ミンミンを30個食らったぐらいだな。
食べたね。
ミンミン大好き本当
に。いや俺も一緒に餃子食べてね。
今日行ったらこびすぎてて、追加注文禁止でお願いしますって言われちゃって、うん、でもちょっと粘って追加注文換気解禁になんないかなみたいな、ちょっと一言。
いや確かに一言。店員さん来てもいや追加注文ありだったら追加注文してましたよみたいな。
そうそうそう。ちょっとどっちとも取れるようにね。
ギリそう。
お伺い&褒め言葉として。はいはい、
ギリギリのラインです。
そう、ありがとうございますって言われてスタスタ去ってったけど、はい、
しっかり対応された、
はい、残念。
ありがとうございます。続いてレサコさん。
レサコさん、
まさかお二人のイベントが私の出身地で開催されるなんて思いもやらず、発表された時から夢のようでした。
栃木ね、そうですね。
私は5歳頃まで宇都宮市内に住んでおり、公開収録に向けて母と宇都宮駅前や会場近くを下見して回った時に思い出話を語ってくれました。
はい、エモいね。
その思い出話は私がどこで迷子になったとか、うん、よく泣いたとか基本恥ずかしい思い出で構成されており笑うしかなかったです。
はいはいはいはい、
親御さんからよく聞く子供の頃エピソードはありますか？
はあ、ある？
俺あるよ。
へえ、まあ、
印象深い、何回も親は言ってくれないんだけど印象深いのは、うん、僕って左利きなんですけど、
うん、
それって2歳ぐらいの時に右手をそのお味噌汁で大やけどして、
はいはいはいはい、
で1ヶ月ぐらいギプス巻いてる間に左利きになっちゃったっていうのがあって、
へえ、
なるほど。俺はこれを結構誇らしく思ってる。その
ラジオでも言ってたね。
そうそうそう、左利きって基本的に天才が多いから、
はいはい、
その俺はその2歳の時に天才の道を歩み始めたんだとまあ俺は思ってるんですけど、うん、やっぱ母親とかからするとその私のせいでみたいな、そのトラウマが乗ってるから、
はいはいはい、
俺めっちゃその話何回でも聞きたいのに全然言ってくれなくて、
はいはいはい、なるほどね、ごめんね話としてね。
そうそうそうそう、として出てくるのはめっちゃ印象深いですね。
なるほどね。それで言うとちょっと悲しいこと言うけどさ、うん、最近親とロングトークしてないわ。
あー、そう、
全然何にも引き出せてないね親から。
まあ一緒に住んでなきゃ、まあそりゃそうか。
まあでも有名な話はシャケボールかな。
どこで、どの町で有名な話？
僕ラジオで結構言ってますけど、うん、このちっちゃい頃焼き鮭が嫌いで、
珍しい。
そうで朝ね、食べるんですよ、食べるとこまではするの、お母さんに褒めてほしいから、はい、食べて、でも吐き出す勇気もなくて、でも飲み込むこともできないから、うん、昼前までずっと噛み続けて、で昼前にペって出したら綺麗な鮭ボールが出来上がって
る。ああ、そうの、それは覚えてるけど、それ鮭ボールの話がありましてねっていうような話じゃない。
いや、もう相当綺麗だったそうな。
それは昔話みたいに、うん、
相当綺麗だったとさ、
地方では語られてるんだな。
もうタコピーみたいに綺麗なピンクの。
あ、そうですか。
うん、その話は覚えてます。
あ、
じゃあこれ、俺が覚えてる。
いや、そうだね。
俺目線の映像で覚えてるもん、この目の眼前に広がる。ピンク
この位置であげんのよ口の位置で見とけよ。
いや口から出てきたと思えないほど綺麗だったとさな。
いやいや昔話みたいに、
まあ、ピンクだったからね、まあ、そんぐらいだな。
はい、ありがとうございます。
これを機に親と話したいな。
あ、いいじゃん、
うん。
最後、タイダさん。
タイダさん、
高橋さん、カブトさん、こんにちは。
こんにちは。
U字工事で有名な栃木県ですが、
そっか、
方言にちなんだ話を一つ。
お
二人はそれ後でやるねと誰かと約束したらいつやりますか？
はあ、
栃木県出身の私は後でが指すのは明日など今日以降のいつか後日だと思っていました。しかしネットで後でが指すのは大体当日中だと知りました。
いや、そうだよね。
無意識のうちに迷惑をかけていたかもなと去年知った時に思いました。どうですか、
これマジ栃木の人。
確かに一人だけ
ねえ。
あ、でも
まあ分かるぞって、まあまあ意味は分かるぞっていう人いますか？うわ、
あ、でも
ちょっと、まあまあね、ギルティーなことだから上げづらいと思いますけど。
まあ、そうか、どっちかというと
控えめにね。あ、そうなんだ。
でもこれ全国で今何人か上げてくれたけど、うん、全国で聞いたら全然いないよ ね、 多分ね。
いや、いない。だからもうなんか国民性としては聞くよね。なんかカナダ人は時間にルーズ、
はいはいはい、
じゃそんなんでは聞くけど、これ相当やらかしてるよね。だから
まあ、確かに県外の人と話すときにちょっとイライラされてるであろう、う
ん、はいはいはい。だからまあ正直人間ミスあるからさ、うん、当日やらなくてもそんなほらーって怒ることはないけど、はい、こっちからしたらあ忘れてんだなと思って違う人に任せちゃったりしそうじゃん、
うんうん、
だから逆にこの人はさなんかいつの間にか私の仕事違う人に移ってたみたいな悪い経験ないのかな。
いやー分かんない。あるんじゃないやっぱり。
ありそうだよね。
なんかこういう方言ってマジで気づかないですよね。その変な言葉だったらさ、
うん、
気づくじゃん。その津軽弁とかによくある、
はいはい、津軽弁変ですよ
言葉の、うん、ゴンボホルで、はいはい、県外で出てた時に、はいはい、まさかダダをこねるだとは思わないから、うん、すぐ気づけるけど、
はいはいはい、
こういうのはなんか
それ違いない。いやそう同意を困るよね。
気づきたいね
後で。そんなわけ。いやそうなのか。
40分後ぐらいな感じするよね。
いやそうそうそうそう。その日中でも遅いよ正直。
まあ正直そうかも。
怠惰だな。
な名前の通り。
ああなるほどね。
いや勉強になったわこれ。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いいたします。さらに全国ツアー開催してあります。残り2箇所青森と札幌なんですけども、なんとチケットを全て完売いたしました。ありがとうございます。ねえ、栃木と青森がちょっと残り気味だったんですね最初。
あ前ね、うん、最初の頃
青森がねすごくしつこくこびりついて、
ね、
残り1枚がこの1枚売れればねついにソルドアウトって言えたのに、はいはい、青森の1枚がって感じが、それが最近売り切れました、はい、そうだからまあここで告知してもしょうがないんですけども、しょうがないんです。
まあ嬉しいことは何回でも言うということで ね、
は
い、
ねえ、というわけで栃木でございましたけども、はい、まあ、だからここじゃない可能性も十二分にあったんですよ。広島、
ああそうだね、県ごとダーツの当たったとこが違ったら
ね。どこだっけあと、長野
あり得る、新潟あり得る、石川あり得る、
全部言う時間
違う、今言ったやつから高橋が言ったやつ抜いて、あ長野抜いて、
長野抜いた、
この4つです。
なんか変ない
やいや確かハンドサイン SOS のハンドサインみたいになったけど、
ピースになったけど大丈夫なやつ。
大丈夫あるけどね、その偶然
名古屋市長とかがやっちゃって問題になったりしてたり
ですか。川村隆がやるやつ
大丈夫ですか。
大丈夫です。
いやちょっと結構緊張しっぱなしだったなここは、ね、
いややっぱ背中が反ってるものがでかすぎるから。
いやそうだよね、俺らの見てる景色と全て違うよね多分ね、うん、こいつら松の前で喋ってらーだったもんねずっと、ね、
確かに喋りすぎて松って思われてるかもしれない。
いや草の
草みたいに、
草の高級上位互換
そう松竹梅のいいやつみたいに思われてた
かも。だったらいいんですけどもさあというわけで長々やってまいりましたが、以上あばらや204号室10周年全国ツアー公開収録 in 栃木でございました。ありがとうございました。